おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
北海道浦川にありますベテルの家からの報告、治りませんように、斉藤道夫さんの著書であります。先週お話ししたのは2004年の5月のことでありますが、メンバー同士の中で殺人事件が起きるという、そのことでベテルの家もそのやっぱ存亡の危機にという、それから日赤の精神科の先生なんかもメディアから一人一人死んだんですよというのでものすごい叱責を受ける。しかしここのとこちょっと繰り返して伝えておきますが、その北海道中がその統合失調症の人の起こした事件に関してやっぱりスキャンダルスに揺れていた時、肝心要の現場であるとこの浦川は実に静かであった、
はい、
そしてメディアは日赤の対応を怒鳴りつけ、ベテルの家のその間抜けさ、その手抜きを叱りながら現場を去っていって、重大な見落としをやってしまうんですな、
はい、
実はメディアが全く報告しなかった人間史、あるいは人類史に残るような事件がこの事件の直後に起こっております。それは殺された竹内さんの葬儀で起こっております。なんと皆さん、教会で行われた葬儀で竹内さんのご家族がですね、葬儀の席上で日赤、浦川日赤、そしてベテルの家の運営のあり方を決して変えないでください、絶対にやめたりしないでください、それだけはお願いしますと励まされ、なんとその証として加害者の両親を葬儀に招かれたのです。そして同じ病ですね、統合失調症の、患者さんの、刃物で命を落としたという、その広人という、竹内広人という、その親御さんであるお父様が、広人は病に苦しんでおりました。28歳という若さで行きましたが、お聞きしますと、加害の立場に立たれた方は、私どもよりも長く、息子さんのその病とご両親は戦い続けて、生きてこられたのであります。私たちよりもはるかに苦しい思いをなさっているのです。本当に苦しかったでしょうと、この両家、被害加害の立場を超えて親が共に泣いたという。精神に病を持つ息子を持つことの悲しみと苦しみは親として差があるわけがない。ここに被害と加害の真逆の立場は絶対にない。統合失調症の方が思わずその浦川日赤の精神科の先生を励ますためにつぶやいた言葉、人間は死ぬもんだよ、メディアはこの光景を見逃している、人一人死んだと、そう叱責したメディアはその場にいないのである、報告しようとしていないのである。そのメディアの態度というのは、精神病をいかに社会全体で受け止めるか、そのあり方、そのやり方について何一言も語り出さず、1ヶ月後には全く違う話題へ走り出している。メディアは人一人死んだのに、その後何一つ提案ができないのである。このあたり、その斉藤さんという著者自身が実はテレビというメディアの人であります。ですから彼の指摘は実に重く、現場は静かであり、その輪の一番遠い外側で、外側から現場を叱責し、正義を語り、怒鳴りまくり、警戒せよとメディアは騒ぎ立て、同心円状の外側の世間だけを揺らして終わった。それがメディア、お前ではないかと自責も込めておっしゃっております、
はい、
このあたり皆さん、この指摘よく覚えておきましょうね。事件現場は最も静かであり、その現場から最も遠い外側で真ん中を叱責し、正義を語り、なぜこんな不調な事故が起こったのかの原因を並び立てて世間を揺らす、それがメディアかというこの叱責は今非常に重たいと思いますな、
はい、
再臨会の問題なんか典型的ですな。学者さんが叫び、首相が慌て、メディアは騒ぎ、現場の所長さんは黙って海水注入を続けられたという、 現場は静かであるという、竹内さんの死、人一人死んだことを社会的問題とするメディア、死んだことをなぜと問うメディアだが、死そのものについて問うことは絶対にない。事故を起こした浦川日赤 ベテルはあれほど激しく叱責したメディアは、記者たちもまた自分たちも死ぬということを忘れてしまっている。人間は死ぬもんだという思いから強制の思いが芽生えてくるのではないかっていうね、ベテルには統合あるいは失調分裂の病の人がたくさんいます。あ、また人間アレルギー、人間でありながら人間が怖いという方もいらっしゃいます。人格障害の人たちがそういうことに苦しむ人たちであります。しかし、この病態は死に引きつけられやすく、誰かの視線が気になったり悪意を感じたり、心の中を悟られというね、うん、こう見透かされてるという、なんか自分の心をいつも誰かに覗かれているという不安障害の人がいます。で、そういう無力感から事故に対してアレルギーを持ち、自分が許せなくなる。で、この人たちの、まあ、最も強い衝動ですけども、自ら死ぬという死の衝撃のボタンを押しやすくなる。そんな自分を生き、懸命に自分と折り合いをつけようとするベテルの人たち。ここでもう一つの問題は、彼らはね、この病気が治ってしまえば、またあの恐ろしい社会に戻らなければならないという不安があるという。うん、ベテルの人から見た世界というのは、どうも私たちもう一回考えてみる必要があるような気がするんですけど、この続きまたまな板の上で。